ばんは。創世記に向かいましょう。創世記今晩33章です。創世記33章全体を1節から20節までお読みしましょう。一人一節ずつ今晩も読んでいきたいと思います。良太さんしばらくでした。ありがとうございます。今晩も YouTube で夕拝会ご一緒してくださる皆様ありがとうございます。イエス様の祝福がそこにあります。感謝します。では33章私が一節読んで、ハンナ泉ポール宮本先生というふうに進んでいきましょう。はい。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサブが400人の者を引き連れてやってきていた。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと2人の女奴隷とに分け、
女奴隷たちとその子供たちを先頭に
レア
とその子供たちとラケルとヨセフを最後に分けた。
ヤコブは自ら彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくので7回地に出伏した。
エサブは向かいに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口づけし、2人は泣いた。
And lifted up his eyes and saw the woman and the children, and said, Who are those with thee? And he said, The children which God graciously given thy servant.
それから女奴隷とその子供たちは進み出てお辞儀をした。
次にレアもその子供たちと進み出てお辞儀をした。最後にヨセフとラケルが進み出て丁寧にお辞儀をした。
エサウは、弟よ、私はたくさん持っている、たくさんに持っている、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言った。
ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召したらどうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を神の御顔を見るように見ています。あなたが私を快く受け入れてくださいましたから、
どうか兄へのために持参したこの祝いの品をお受け取りください。神が私を恵んでくださったので、私は全てのものを持っていますから。ヤコブが知ってしきりに進めたので、エサウは受け取った。
エサウが、さあ旅を続けていこう、私があなたのその前を行くからと言うと、
And he said unto him, My Lord, look that the children are tender and the flocks and herds with young are with me, and if men should overdrive them one day, all the flock with them.
あなたはその目よりずっと先に進んでいってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなたのところ聖部に参ります。
それでエサウは言った。では私が連れている者の役人かをあなたに使ってもらうことにしよう。ヤコブは言った。どうしてそんなことまで、私はあなたのご好意に十分預かっております。
ヤコブはスコテへ移っていき、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえそのところの名はスコテと呼ばれた。
こうしてヤコブはパダンアラムの地とカナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。
そして天幕を張った門の一角をシェケムの父ハモルの息子たちの手から百ケシカで買い取った。
彼はそこに祭壇を築き、それをエ
ルヘレ・エスラエルと呼んだ。天の父様、今晩もあなたの御言葉を通して私たちに必要な気づきを与えてくださり、あなたが語ってくださるお声を聞き取らせてください。聖霊様がしてくださらなければ私たちは、私にはできませんが、あなたが憐れみを持って望んでくださることを信頼します。そして御言葉を行うものになる力を与えください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。ヤコブはついに、この時点では80歳を過ぎていたのではないかという説もありますけれども、もっと言っていたかもしれませんが、ついに 自分の家族みんなを連れて自分が生まれた地、おじいさんのアブラハムに神様が約束され、父イサクがそれを受け継ぎ、そして今や自分がその正当な継承者となったその地に帰ってきました。でも一番の問題がお兄さんだったんですよね。まあお兄さんって言っても双子の兄ですから年は同じです。でもその兄に恨みを抱かれていたというのがヤコブの生涯で一番大きな問題だったわけです。それは彼を決して去ることがなかったでしょう、離れることがなかったでしょう。そしていよいよ近づいてきた時に使いの者を送ってエサウに挨拶をさせ、帰ってきた使いの者がお兄さんが400人連れて向かっていますという言葉を聞いて、彼は超ビビった、ね、現代語で言うともう恐れまくったわけです。しかし自分で考えながら、そして一人で神様の前に祈り求め、神様の使いがなんとヤコブに戦いレスリングを仕掛けてきた。皆さんの中でそんなレスリングみたいな、そのレスリングって本当にリングに上がってじゃないんですけど、子供の時とかでレスリングなんてしたことあります？組打ち普通ないですよね。僕はあるんですよ何回か。特にね、1年小学生の時ですよ、1年下の男の子のうちに遊びに来るように言われて行って、何かの拍子でこうなんかふざけたところからレスリングになって、もうむちゃくちゃ本気になったんですよね。向こうは体がでっかいんですよ、こっちは病的で細い弱いんですよね、勝てないんですよ1年年下のにね、とそういう悔しい思いを今も思い越しておりますが強くて勝てたんだよって言えるのがいいかどうか分かりませんけど、僕はそういうことはなかったですね。ヤコブは神様の使いと格闘しました。だから、まあ、そういうね、子供の頃の経験してるとなんとなくその場面が想像できる、気になるので面白いですね。とにかく主の使いが人間として戦ってもヤコブに勝つことができないというか、ヤコブが諦めないことを知ったので腰のつがいに触ったと聖書は言っていますね。そしてその時から神様によってヤコブは新しい名前をもらいました。ヤコブの古い名前を使ってはいけないということではなく、ヤコブは古い名前をキープしながらも新しい名前をもらった、新しいアイデンティティが与えられたわけです。これは私たちの姿なんですよね。イエス様にあって私たちは新しく作られたものだと聖書に宣言されています。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。これも宣言なんですね。ただそれはイエス様のうちにあることなんですよ。イエス様のうちにあるというのはどういうことかっていうのは、やっぱりこれちょっと考えた方がいいですね。考えすぎないようにしながら考えた方がいいです。皆さんどう思いますか？誰でもキリストのうちにあるなら、これはどういう意味なんでしょう？タンタタン。どうぞ遠慮しないで言ってください。どうでしょうね。誰でも、どんな人でも、もうその性別とかあらゆる区別は関係なし、どんな人でもキリストのうちにあるなら、キリストイエス様のうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。イエス様に覆われている、いいですね。キリストのうちにあるとそういうことになりますよね。 そういうお答えを聞くと嬉しくなってまた質問が出てくるんですね。イエス様に追われてるってのはどういうことなんでしょうね。お父様の注ぎを受けている。はい。もちろんね。はい。霊的ないい答えですね。他にはどうですか。神の子供とされている、はい、イエス様のうちにあるっていうのはもうちょっとこうできるだけ具体的に考えてどんなことになりますかね。
When you believe, when you believe and have strong faith in the Lord, he has an eternal and unprecedented grace and mercy that he wants us to receive it, that sometimes we don't need.
まあ、イエス様を信じたその時からイエス様はもう超大きな、とてつもなく大きな恵みを用意しておられるので、それを受け取ってほしいと思っておられる。これもまたいい答えですね。皆さんどっかで海水浴したとか、あるいはプールに入ったってことはありますよね。そうない人でもお風呂に入ったことありますよね。お風呂に入ってこうお湯の中にどっぷり自分の身を沈めるときに、自分がお風呂のお湯の中に入っていることを忘れたらどうなりますか。一瞬ねお湯の中に入っていることを忘れる人はいないんです。いないんですけどね、もしも忘れてたとしたら息をしちゃうんですよね。そうすると溺れるんですよ。水をガボッと、お湯をガボッと飲んでしまいますから。なんでこんな質問したこんなことを言ったかというと、つまり私たちがお湯の中に入っていると自分はお湯の中にいるっていうことを意識してるんです。本当にイエス様のうちにあるということは、いつもイエス様を意識することなんじゃないのかなと私は思っているんです。いや、その自分がイエス様の中に、今この私の周りをイエス様がということよりも、イエス様は生きておられて、私はこの体で感じることはなくてもイエス様のうちにいる、もうイエス様は私をいつも見ていてくださるんだ。だから私はいつもイエス様とお話をしていこうと、イエス様のことをいつも思っていこう、その決心を絶えず新しくしていくこと、いつもイエス様の御名を呼び、いつもイエス様を意識するように求めていく。私たちは、ごめんなさい、私は何かをやっているとそのことに集中してしまうので他のことは考えられないんです。女性はなんかそのあたり違う作られ方をしているって聞いてるんですけども、男の私には想像できないんです。洗濯しながら料理もし、子供の面倒を見っていうのは、まあ、ありえんのかもしれませんね、男性にはね。しかし2つのことを同時に考えるってことは私にはできないんです。でもですよ、いつもイエスさんを思いながら他のことをすることができるっていう奇跡が起こるんです。私に、こんな私でさえも、誰でもキリストのうちにあるなら、教会のメンバーだからとか洗礼を受けたからということではなく、いつもイエス様を思って、イエス様が私を覆っていてくださるっていうか、私は寝ても覚めてもイエス様のうちにあるんだということを絶えず意識するというか確認すると、私たちは新しく作られているんです。新しく作られているんですが、古い自分が同棲してるんです。一緒に、だから同棲するって言い方変ですね。古い自分のうちに新しい自分が生まれて、その新しい自分がイエス様を求めれば求めるほど強くなっていくんです。 そしてやがて聖書が言っているように死は勝利に飲み込まれたっていう日が来るんです。古い自分が新しい自分に飲み込まれてしまい、もはや古い自分は少しも存在しなくなる日が来るのです。それまで私たちはイエス様を求め続けていく、そのような人生に神様はどんな人も招いておられる。どんな人も。そしてイエス様、私はあなたを信じます、あなたについていきますっていうものには神様は新しい名前を用意してくださるんです。カトリック教会をはじめいろんな教会では洗礼を受けると洗礼名っていうのが与えられるんですね。で、日本人の中にはその洗礼名が欲しくて洗礼を受けた人もいたみたいです。森ヨハネ・アキラとかねうちの子供たちは洗礼名じゃなくてダブルネームですから当てはまらないんですけどでもそういうものではなくて、いやそれがいいとか悪いとかの問題ではないんですけれども、神様は私たち一人一人のために新しい名前を用意してくださっていて、それは今は明らかにされていないんですね。でもやがてそれが明らかにされる。でその新しい名前っていうのはイエス様にある新しい自分にふさわしい名前なんですよ。ヤコブはヤコブというかかとをつかむ者という名前をつけられました。親によってつけられました。私たちみんな親につけられた名前を持っています。自分だったら違う名前を選んだかもしれません。でも名前を変えなくていいんです。イエス様につながるときにイエス様が新しい名前で呼んでくださるんですね。その名前がわからなくても自分はイエス様にあって新しい存在だということを知ることができます。そして自分が新しく作られたものになったということは、その名前がどういう名前かはやがてもう永遠の世界の時にはっきりしますけれども、それ以前に自分はどんな存在なのかということは聖書に書かれてあるんですよ。それを拾っていくと新約聖書だけで178箇所あるんです。私たちは神様に愛されている、神様の子供とされている、神様の息子娘とされている、イエス様と一緒に神様の財産を相続するものとされている、私たちはいつもイエス様に覚えられているという次々といろんなことが聖書に書いてあって、それをいっぺんにこう全部暗記することはできませんけれども、読んでいくだけで私はこんな存在にされているんだということが分かっていきます。でも現実の自分を見るとそれとは時々マッチしないんですよね。しないんです。でその時に私たちはどう考えた、何を選ぶかなんです。聖書が言っている自分、聖書が言っている通りのはずの自分と自分が判断する自分とには大きなギャップがある。どうしたらいいんだ、時にはもう絶望感を持って私はもう絶望だって使徒パウロが言ってるんです。私はなんと惨めな人間なんだろう、自分が願っている善はこれをしないで願っていない悪ばっかりしているって使徒パウロが言ってるんです。これがクリスチャンの姿なんですよ。キリスト者、イエス様のうちにあるもの、新しく作られたもの、新しく作られた部分がどんどん成長していくプロセスの中で、私たちは古い自分、自分が自分だと思っている古い自分との間のギャップに苦しむんです。クリスチャンはいつどんな時でも 嬉しいだけっていうのはちょっと片手落ちなんです。どっかで古い自分とぶつかる、いやどっかでしょっちゅうぶつかるんです。その時にどうするかっていうことですね。ヤコブはその古い自分とめちゃくちゃぶつかって前の夜を過ごしました。もうこれで最後っていうか、ここで自分が抜け出せなかったらもう自分はダメだ、終わりだと思うような時に、神様は間違いなく来てくださるんです。間違いなく自分に来てくださるんです。そして杖の一振りではいっとこうシンデレラになるようなことはしないんです。格闘するんですよ。私たちと戦ってくれるんですよ。で、私たちが戦いを挑まれてきてるから、これは何としてでも戦わなければいけないと思うのか、それとも勝ち目がないから諦めようって思うのか、それは自分の選択なんですけど、私たちに必要なのはそういう瞬間で、これは神様が与えてくださっている瞬間だと気づくことが大事なんです。こんな状況は神様が許して自分に与えてくださっているんだ、そう思って、決して決して絶対に神様を諦めないことなんです。神様の愛と神様の恵みを絶対に諦めてはいけないんです。私はクリスチャンと呼ばれて聖書学校を卒業して、自分は大変いろんなことを分かってるなと思っていた時期がありましたけど、そういうことをこう全部通り過ぎて、そしてその自分の絶望的な自分と直面した時に、自分はもう生きていけないのではないか、死ぬべきなのではないかと思ったことがありました。皆さん、もし皆さんが自殺を考えたことがあったら、それはあなたの思いの中に悪魔が働いている結果です。私はそう確信しています。神様が与えてくださった命を、自分からその体の命を取ることで、自分を死に追いやるというのは決して神様がもたらす思いではありません。悪魔はそれをさせたいんです。自殺に関していろんなことを言う人がいますけれども、私はとにかく自分もそういう体験をしましたので、白黒でも自殺は罪だ、もう自殺する人はみんな地獄に行くっていう人もいるんですけども、私はわからないと言います。神様は人を救うことを願っておられる方なので、私にはわからない。そういうと、先生はセカンドチャンス信じるんですかって言われて、いやいや、そういうわけでもないんです。難しいことは結論を出さなくていいんですよ。私たちはなんかこう難しいのに結論を出そうとして分裂してしまうので、それはしない方がいいんですね。いずれにしても、私自身がそういう思いになった時に最終的に気づかされたんです。私が自分の肉体の命を絶つことで死というものを選んだとしたら、私は最終的に神様に、あなたの愛はいらないということになる。それはしないって。だから今生きてるんです。生かされているんです。人間ですから苦しい時は経験するでしょう。しかし、どんなに苦しい中でも、神様が私たちに願っておられるのは、絶対に私たちが絶対に神様を諦めないことです。言ってみれば、神様が私を愛していてくださるんだということを絶対に否定しないことです。これは否定してはいけないんです。 神様、こんな私を、今のこんな私を愛してくださっているんですね、というところで腹をくくることです。そうしなかったら人生望みがないんですよ。でもそうすると神様の愛が自分を強くしてくれるのです。必ず強くしてくれるのです。体験したからお話できるんです。ヤコブは神様との戦いの中で、それは叶わないと思ったでしょう。向こうの力の出所が違うわけですから。しかしヤコブはタップしなかったんですよ、ね、降参しなかったんです。降参しなかったことが、見つかりをしてあなたは神と戦って勝ったって言わせたんです。力で勝ったんじゃないんです。諦めなくて勝ったんです。だから私は諦めの悪い人間になりたいと思ってるんです。いや、全てにおいてではなくて、神様の愛、神様の恵みに関しては絶対に諦めることがあってはない。その決心をしてヤコブが新しい名前をもらったと同時に、自分の体に障害が残った、それからのヤコブを私たちは今日読んだんです。大きな変化が起こりました。何ですか？いくつかありますけど、どこで一番大きな変化を感じますか？今日読んだところで。関節、あ、そうですね、はい、そうです。彼らの先に立って進んだ。私もそう思います。ここにヤコブの心が定まったっていうのが見える気がします。何があっても自分が先頭に立っていく、自分の身を守るんじゃない、家族の身を守る、というようなそんな気持ちを伺うことができます。ヤコブは前の晩まで恐れで縛られていました。しかしそのヤコブを変える変え方をよく知っておられる神様が、ヤコブと格闘することによってヤコブの中にあるものを引き出してくださったんです。ヤコブは天幕に住んで穏やかな人だったんですけれども、自分でも分からなかったのかもしれないなと思います。神様の使いと格闘しているうちに、自分にはこんな力があったのかと思った瞬間がふっとあったのかもしれないなと。分かんないですよ、聖書に何も書いてないですから、これ私の想像ですけど。でも神様が私たちにそのように望んでくださるときは、私たちはただ神様に言われるだけではなくて、自分も自分の中にこんなものがあったのかって知らされるはずなんですよ。神様がしてくださることだからです。で、それは本当に切羽詰まるっていう経験の中でしか味わえないものだと思います。まあ私にとってはもう本当にちっちゃな些細なことなんですけど、結婚して最初いわきに来た頃には、毎年冬になるとスキーキャンプっていうのをやってたんです。スキーバイブル英語キャンプっていうのですね、中学生高校生を対象にスキーに猪苗代まで行って、で僕は初心者専門だったんですよ。スキーを一度もやったことのない人の指導をする。で、そうやっていくうちに、僕は自分にこんなことができたんだってことが分かったんです。まずね、リフトに乗せる、リフトの乗り方を教えるんですね。で、リフトに乗ると上まで行くんでしょ。で、上まで来て下に行って、うわーってみんな言うんですよ。でも 僕の言う通りにしなさい、僕のやる通りにやりなさいって言うと、必ずみんなね、一度下までこうジグザグに降りていくんですね。一度下まで降りるともう僕は何もしなくていいんです。自分たちでリスに乗って滑ってるんです、一人で。あ、僕にはこんな賜物があったのか。賜物ってわけではないですけど、あの恐れの克服っていうのは大事なんですね。一番上まで行って下まで降りてこれたっていうと恐れを克服するんですよ。そんな中である時、あの月に一度も会ったことない女の子がいました。私の隣に乗せて、だ行くよって リフトが来た途端にもうお尻が角にぶつかってんですよ、その子は、ね、でもその時点で諦めてんですよ。でその時に思い切って彼女を突き落とせばよかったんです。そしたらリフトが止まってくれたはずなんですよ。でも変な親心っていうかね、仏心とは言いませんけど、親心で引き上げようとしたんですよ、私は。ところが本人が諦めてる時って上がってこないんですよ。リフトずっと積んでるんです。でだんだんこう高くなってきた時にもう彼女はずり落ちてるんですよ。私の腕一本で支えた、中学生だったんですけど重かったんですよもう耐えきれないって思っても離すわけにいかないですね。でもうはるか彼方を見るとあそこまで行ったらそこが一番こう落下の距離が少ないかな、そこまで頑張らなきゃって、もうはあはあって言いながら向こうはもう落ちるモードなんですよね私祈りましたよ、もちろん必死になって祈りましたよ。ここで手を離したら大変な事故になるかもしれない。そしたらスキーキャンプも何もないですよ。ついにその地点まで来て、離すよ、いいか、そのまますぐ落ちろっつって落としました。あんなに力があると思わなかったです、自分で。女の子があんなに重いとも思わなかったです、中学生の女の子は。皆さんにとっては笑い話かもしれないですけど、私には真剣そのものでしたよ。まかり間違ったら大事故になるんですから。で私たちは時々神様力をくださいって言うんですね、強くしてくださいと。でもそういう経験嫌なんですよ。そういう経験しないと力がつかないんですよね。ヤコブは人生こんなに恐れたことはなかったでしょうが、御使いとの格闘の中で新しい名前をもらっただけではなく、自分の中に神様が引き出してくださった新しい自分を気づいたんだと私は確信します。そして家族の前を進んでいきました。いつもハッピーエンドではないんですけれど、この時のヤコブには神様が全てを祝福に変えてくださいました。双子の兄のエサウが彼のところに走り寄ってきて抱きついてキスをして泣いたって。時々神様はそのような和解を私たちに与えてくれます。思いがけない時です。人間の計算ではなりません。しかし神様が私たちの最悪最低の状況を見てくださるときに、私たちがその神様に食らいついていく、しがみついていくとき、神様は私たちに大きな大きな恵みを表してくださいます。これは本当に余談かもしれませんが、7節でみんながエサウにお辞儀をするんですが、ヨセフとラケルは丁寧にお辞儀をしたってわざわざ書いてるんですよ。興味深いですね。なんでヨセフとラケルは丁寧にお辞儀したんでしょう。皆さんのご想像をお聞かせください。難しいですね。難しくない。難しい。 してヨセフとラケルだけは手、他のみんなもちゃんとお辞儀したんだと思うんですよ。でもこの二人は丁寧にお辞儀したんですね。ヤコブがそういうことを言ったと思いますか、ヨセフとラケルに。ここでヨセフが先に出てるんですけど、ラケルとヨセフじゃなくてヨセフとラケルって書いてあるんです。ヤコブが言った可能性は否定できませんね。いいか、お前たちは兄さんのエサに特別に深々とお辞儀をしろって言った可能性はあります。それとも二人がヤコブの恐れ葛藤を見て自分たちがそのようにした可能性もあります。いずれにしても、いずれにしても私たちの人生で必ず自分のことを汲み取ってくれる人がいるんです。ほとんどの人はそうじゃないんですけど、どんなにたくさん家族がいても、どんなにたくさん友人がいても、本当に自分を汲み取ってくれる人の数はわずかなようです。たくさんいればいいんじゃないんですよ。一人いるかどうかが大事なんです。で、神様はそういう人を用意してくださるんです。私もそんな風にして助けられてきました。さりげない一言でどれだけ励まされて勇気をもらって明日に向かうことができたか、皆さんもそういう経験をしてきましたよね。それは神様の恵みなんです。それは神様の恵みなんですよ。まあ、エサウはヤコブにこれどうしたんだこのって聞いてんですけど、これしらばっくれてますよね。違いますか。いや、だってヤコブはしもべを使わせてんですよ、先に。で、これはご主人様からのあなたへの贈り物ですって言わせてんですよ。まあ読むと、エサがそれを聞いていて、これどうしたんだって聞いてるのはまあ中近東っていうかアラブ系っていうか、その文化なのかもしれませんし、分かりませんけど、私は分かりませんけども、改めて聞いていると、いやそんなことはいらないから、もうお前自分もたくさん持ってるから自分でキープしときなさいって言っても、まあ、それは本心だったんだろうと思います。エサウも飛んでいました。何しろアブラハムの孫ですからね。しかしヤコブは強いてお願いして受け取ってもらいました。いろいろ考えさせられますが、私たちが、まあ、願わくは気をつけていたいのが、持ち物に固執しないっていうことです。私は貧しい中に座ったので、これ人様のことではなくて私のことなんですよ。持ち物に超固執する性格なんです。物を大事に使うっていうのはいいんですけどね、持ち物に固執するとね、捨てられなくなるんですよ。捨てられなくなると物がたまるんです。で、どんどんこう貯蔵室が増えていくみたいなね。中にはもうさっさと処分するのが上手な人がいる。見事だなと思いますね。まあ本当にこう真実なところ、私たちは目に見えるものではなく目に見えないものに目を注ぐと言われています。イエス様のうちにあって新しくされたものは見えないものを見て生きていく存在なんですよね。だから見えるものを処分していくっていうことはどうやら必要なようなんです。固執しないために、それによって心が奪われないために。だからといって何でもかんでもっていうわけではありませんが、でも神様の前にそういう心を持っていくことを願っていきたいなと思います。そして ヤコブはふるさとの地域に帰ってきて、ある人から土地を買い、そこに住み着きました。家を建てたと書いてあります。ヤコブはスコテへ移っていき、そこで自分のために家を建てた。家畜のためには小屋を作った。それゆえそのところの名はスコテと呼ばれた。スコテ、スコフ、これは小屋、借りようという意味です。いまだにイスラエルでは10月ぐらいでしたね、ちょっと覚えてないな、10月ぐらいだったと思いますけども、あのスコフというのを祝うんです。お祭り、これ借り用の祭りって日本語では言われるんです。小屋の祭りなんですよ。イスラエルの民がエジプトから出てきた時に家を建てることはできなかった。天幕に生活したので、それを思い出すって忘れないために、いまだにイスラエルではスコフ、借り用の祭りをやるんです。みんな家の庭とか適当なところにテントを張って、そこで夜を過ごすんですね。そうやってエジプトから導き出されたことをイスラエル人は祝うんですが、ヤコブはエジプトに行く前ですから、ここでスコス、スコテと呼ばれているのは、なんか一つの象徴の気がします。で、最後の節がイエス様にあって新しくされたもの、神様によって新しい名前を付けられたものの真骨頂というか本文です。彼はそこに祭壇を築き、それをエル・エロヘ・イスラエルと名付けた。エル・エロヘというのはエロヒムという訳にもなっているんだそうです。エロヒムとは神様、エルの複数形で力強い全能者の神様という意味があります。エル・エラ・イスラエル、全能の神様、その神様は必ず優勢に立つ、必ず勝つ、そんな意味なんだそうです。神様を崇めていくことは、私たちが必ず神様にあって打ち勝つ、必ず持ちこたえて最後に勝利するということになります。私たちは霊的なイスラエルと呼ばれます。イエス様を信じているユダヤ人以外の人々は霊的な意味でイスラエルなんだ。まあ霊的なイスラエルっていうのがいいのかどうか分かんないですけども、少なくとも私たちはイエス様にあって神様に選ばれたイスラエル、神様に選ばれたものの一部に組み込まれているんです。継ぎ木されたっていう表現が使われています。私は次に聞かれています。そしてこの神様を礼拝していくのが、この地上で私たちがすることの中心にあります。祭壇を築き、神様の皆を呼ぶ、神様を礼拝する日々でありますように。礼拝するっていうのは、あの教会の集会に出席することではありません。神様を神様として崇めることです。そしてその神様に自分の全てを捧げる気持ちをいつも新しくすることです。神様、私をあなたにお捧げしますということができますように、そしてそのように生きることができますようにお祈りします。天のお父様、今日のこの時はありがとうございます。どうぞあなたが引き続き私たち一人一人お語りください。聖霊様が私たちの心に光を照らし、気づきを与え、御言葉の深い理解を与えくださいますように、イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。